こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、ちょっとね、間が空いてしまったんですけど、久しぶりに、お話ししていきたいと思います。今日はエスプレッソっていう飲み物についてお話ししていきたいなと思うんですけど、皆さんはエスプレッソ飲みますか？普段結構ね、日本だと馴染みも少なくて、エスプレッソを飲む、結構日常的に飲むよっていう人は少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、僕はエスプレッソがすごい好きで、初めて行くコーヒー屋さん、新しくオープンして、あそこ美味しいよって言われたコーヒー屋さんに行くと、結構な確率でエスプレッソを頼むんじゃないかなと思います。もちろんその時の気分でね、ドリップでゆっくりしたいなっていう時だったり、カフェラテ飲みたいなっていう時もあるんですけど、割とエスプレッソを頼みがちです。で、まあそんな僕がですね、なんでエスプレッソを美味しいと思うか、そのエスプレッソの楽しみ方と良さ、あとはまあちょっとね、その歴史の話もしたいなと思うので、そんな話を今日はしていこうかなと思っています。で、まずは美味しいエスプレッソの話からしたいと思うんですけど、美味しいエスプレッソね、本当にうまいんですよね。美味しいエスプレッソ飲んだ時の体験は本当に何も変えられないし、僕もいろんなコーヒー飲んできたんですけど、どんなコーヒー飲んだ時が一番良かったか、印象的だったかっていうと、やっぱりうまいエスプレッソ飲んだ時、もうこれに変えられないんですよね。もちろんドリップでね、美味しいコーヒー屋さんたくさんあるし、美味しいドリップコーヒー、カフェラテ、アイスコーヒー飲んだ時にはもちろん感動はするんですけど、なんかね、やっぱね、濃いコーヒーでもう全部がうまいって、まあ、そうそう巡り合えないし、本当にね、感動もね、凝縮してるんですよ。で、どういうことかっていうと、まあ、エスプレッソってどういうものかっていうところから始まっていくんですけど、エスプレッソっていうのは、エスプレッソマシンって言われる圧力を加える機械で抽出する、濃いコーヒーのことですね。濃いってどのくらい濃いかっていうと、ドリップコーヒーの8倍から9倍ぐらい濃いコーヒーです。エスプレッソっていうのは、まあ、吸気圧っていう強い圧力をかけていくんですけど、普通にお湯をかけるだけじゃ到底通らないような細かい粉がパンパンに詰まったフィルターを無理やり圧力をかけて、で、抽出していくっていう感じになってます。まあ、どのくらいの力かっていうと、だいたい200キロ以上の力をこのパンパンに詰まった粉にぐーっと加えながら、そこにお湯をかけていくと。で、まあ、お湯がこのパンパンに詰まった粉を圧力で通って濃いコーヒーができるというような形で、だいたい 18g の粉を使うのに対して、ドリップだったらね、300ぐらいのお湯を注いでいくと思うんですけど、エスプレッソの場合は 18g の粉を使って出てくるエスプレッソの液体は 40g、 まあ、とてもね、凝縮した、まあ、いい味だけを、そこに詰め込んで取り出してるっていうようなイメージで捉えてもらえるといいのかなと思います。で、濃いのでいろんなね、カフェのドリンクのベースになるっていうのがでかくて、それでも、そういう意味でも、お店の根幹になっているんですけど、カフェラテ、ミルクであったらラテですよね。で、もちろんラテでもなんか、入れたりとかする、なんとかラテとかあったりもしますし、まあ僕は単体のカフェラテが好きで、最初ね、ブラックで僕はなかなかコーヒー飲めなかった、まあ苦いコーヒーしか知らなかったので、カフェラテでコーヒーを飲んでて、カフェラテ美味しいなっていうところからコーヒーの世界に入ってきたぐらいラテが好きなんですけど、他にもね、チョコ入れたカフェモカとか、あとは、まあ、水やお湯で割ったアメリカーノとか、あとはトニックウォーターで割ったらエスプレッソトニックとか、バニラアイスにかけたらアフォカートとか、まあ、本当に数えればキリがないんですけど、このエスプレッソが美味しくないと、やっぱり出来上がるドリンクは美味しくならない。まあ、美味しいラテはなんで美味しいかというと、エスプレッソが美味しいからなんですね。なので、エスプレッソがお店の全メニューの味を作っていると言っても過言じゃないと思います。で、まあ歴史に戻ると、エスプレッソというのはもともと、まあ日本にはなくて、イタリアにあったものなんですけど、1800年代前半ぐらいの時にフランス帝国とか、なんかその辺のナポレオンの時代ですよね。世界史詳しい方はもしかしたらわかるかもしれないんですけど、その時にエスプレッソって生まれたんですよ。もともとは、まあ、ナポレオンが大陸封鎖令っていうのを出して、イギリスから入ってくる、輸入してくるものを、まあ、ヨーロッパ大陸に入れないようにしたんですね。それで、イギリスに打撃を与えようと、経済的な打撃を与えようということで、やって、で、コーヒー豆もイギリス経由で入ってたんですよ。まあ、コーヒーハウスって、コーヒーショップの、まあ、原型になってるものは、もともとイギリスでできて、で、それが、まあ、イタリア、フランスはイタリアと渡ってきているんですけど、コーヒー豆を止めようっていうことで、まあ、コーヒー豆が一気に入んなくなったんですね。で、これでまあ、最終的にはヨーロッパの人たちブチ切れて、うまいコーヒー飲めないわ、つって、まあ、事態を悪化させていくらしいんですけど、まあ、それで、でもイタリア ではどうやったらコーヒー飲めるか、でもう限られたコーヒー豆しかないし、でその工夫の中で、まあ、できたのが、このデミタスっていう飲み物で、これ何かっていうと、まあ使ってるのはロブスタって言われる比較的安く安価に手に入る、豆で、まあ、これを使ったりもしくはブレンドしたりして、でちょっと濃いめで少ない量で楽しもう、まあ、それで、まあ、コーヒー豆手に入らなくなったとしてもコーヒーを楽しみ続けようっていうので生まれた工夫ですね。デミタスっていうのができて、そこからじゃあ濃いコーヒーどうやったらもっと美味しくできるか、スピーディーに出せるかっていうのをエスプレッソっていう形でマシンが開発されていって、最初はレバー式の手動だったりしたんですけど、だんだん機械になってきて、エスプレッソマシンが生まれたのは1950年ぐらい、もう本当につい最近生まれたばっかりなんですけど、マシンができて、そしてまあまあそれがいろんな形で、例えばねスターバックスみたいなシアトル系のコーヒーチェーン店に渡って、そこから、全世界に渡って当たり前に飲まれて飲み物になってったりしてるんですけど、このイタリア初のエスプレッソはもともとそういった理由でロブスタっていうパンチが強いコーヒーを使ってたんですね。まあロブスタって安価に手に入るって言ったんですけど、まあどこでも育ちやすくて、で低地でも育つ、ちょっと手を抜いても育つっていうので安いんですね。で価格は安い中で味はどんな感じかっていうと、ワイルドで味もパンチが強い、そういう感じのコーヒー豆の品種の一つです。そうじゃない品種は何かっていうと、アラビカっていう品種があって、これはまあ僕がいつもねエチオピアのコーヒーがどうとか、うまいとか言ってるんですけど、美味しいコーヒーは基本的にアラビカっていう品種を使っています。まあ僕たちのコーヒー屋さんもアラビカっていう品種を使っているんですけど、まあそういうので品種が歴史的に違うわけなんですね。でイタリアから来たルーツのエスプレッソでいうと、そのロブスターを使っているのでパンチがあって力強くてワイルドでバチバチと口の中をねこう殴られるようなエスプレッソもあったりするんですけど、これはまあいい意味もあるんですけど、まあ目が覚める、この一口二口でバキッとコーヒー感が体内に入ってくる感じで、まあそれでまあ立ち飲みでサッと飲んでコーヒーをまあお腹タプタプにならずに楽しめるっていうのはすごいいいことだと思うんですね。でそんなイタリアから入ってるエスプレッソとは違って、まあ、僕たちはなんかねいつもフルーツのようなとかフルーティーなコーヒーがとか言ってると思うんですけど、そのフルーティーな良さもたくさんあるわけなんですね。で、まあ、僕がさっきお話したような、いや感動的なエスプレッソマジでうまいっていう話は、まあ、本当にね一回みんなに飲んでほしいんですよ。どういうエスプレッソかっていうと、いやこれはね思い出しながらね話していこう、うまかったエスプレッソの話。まず最初のうまかったエスプレッソは、7年前にヨーロッパひたすらコーヒーを飲み歩いたんですけど、その中でイギリスのロンドンで、今はなき、これはね買収されてしまってなくなってしまったカフェなんですけど、タップコーヒーっていうめちゃくちゃねこの内装がいい店があるんですよ。天窓があって自然光がずっと入ってきて、でこう自然な木を使ったような優しい感じの店内で自家焙煎でやってるんですけど、むちゃくちゃまあフルーティーなコーヒーで、なんかねコーヒーのパッケージにトランプとか刺さってて、トランプの番号とかでコーヒーをなんかね覚えるみたいな、ケニアはなんかわかんないけどジョーカーでみたいな、なんかそういう感じのね、いやイケてる店なんですけど、でそこでねエスプレッソ飲んだんですけど、めちゃくちゃうまかったんですよ。あれゴッドショット、あれはね震える魂震えるエスプレッソ出てきましたね。タップコーヒーのエスプレッソはどんな味がしたかもう鮮明に覚えてます。完全にリンゴジュース、あの蜜が入ってるリンゴのギュッとした感じの味に、後味は優しいミルクチョコの味が残る、なんかこんなエスプレッソ飲んだことない。エスプレッソって濃くてなんかどっちかっていうとトゲトゲしてる味、イガイガする苦い強い味ってイメージだったんですけど、強いっていうのを感じさせないぐらいバランスが良くて、まあこの果実の味が優しくてフレッシュで、なんかねこの濃いだけっていうイメージを覆すような、めちゃくちゃうまかったな、うまかったですね。ちなみにエスプレッソの飲み方はもう自由でいいと思うんですよ。なんかねエスプレッソで怖いなとか注文しづらいなと思う人もいると思うんですけど、まあ何口に飲んでもいいし、砂糖入れなくても入れてもいいと思うし、でも僕はねいいエスプレッソ、うまいエスプレッソは砂糖入れないで飲みたいなって思いますね。まあそのさっき言ったリンゴの蜜みたいな甘さみたいのが砂糖入れないでも感じるんですよ。飲み終わった後にチョコレートかじった後ぐらいの優しい甘さがずっと下に残る感じ、あれも砂糖入れないでエスプレッソで楽しめるんですよ。ってなるとね、やっぱりね、いいコーヒー使ったエスプレッソは、いいエスプレッソ、美味しいエスプレッソは、そのまま飲みたいなと思いますね。まあ最初はスプーンで僕混ぜ混ぜして、まあ上にガスが、クレマが浮いてるんですけど、このガス を、まあ、液体と混ぜたりとか、まあ、エスプレッソの中でも濃い部分と薄い部分があったりする可能性があるんで、混ぜて、混ぜるときにまずね鼻を近づけて香りを嗅ぐんですね。もうこの時点でどんなエスプレッソなのかが割と想像できる。この時点でよだれダラダラなんですよ、うまそうみたいな。でもこの時点でなんかちょっと自分の好みじゃないなっていうのもわかる。この時点ちょっと苦そうな香ばしい、こうなんだろうな、アーモンドをちょっと焦がしたような香りがしたりすると、あ、ちょっとなんかあの例のタップコーヒーで飲んだフレッシュなリンゴみたいな味とは違うかなっていうのはあるかもしれない。まあでもそれも込みで、じゃあそれを覆してどんなうまいんだろう、美味しさなんだろうとか、まあここでねめちゃくちゃフローラルな香りしたら、これはうまそうだなと思ったりねして、でまず一口混ぜた後一口飲むんですね。でここでまあ割とそのままいるっていうのが僕の楽しみ方のポイントなんですけど、そのままいるっていうのはどういうことかっていうと、まあ口の中に、まあ飲み込んだ後に口の中にこう残る感じ、これをねずっと楽しみたいんですよ。まあまあそもそもは口に入れた瞬間のフローラルさ、フレッシュなフルーツティーな香り、いろんな香りが駆け巡ってバーッと、このやっぱ濃い分ね、飲んだ瞬間の第一印象のワクワク感も強いわけなんですね。ここでまあ例えば僕が好きなエチオピアのエスプレッソなんか飲んだもんには、ジャスミンとか、あとレモンとかオレンジとか紅茶とか、そんなね華やかな上品な香りがブワッときて、もう香水です、香水。ほんでそれがまず広がって、口の中にはエスプレッソがあって、濃いと感じさせないんですね、このバランスが取れたエスプレッソは。甘さと酸味がちょうどよく交わってると、絶妙にこう味がね尖りがなく感じられて、で飲み込んだ後もねずっとじんわりね優しい甘さが残ってくるんですよ。これが最高で、しばらく飲んだ後はずっとね口の中に残ってる感じでいます。でまあ 2,3 分経って なくなったら、あ、もう一口飲んでっていう感じ、ね、まあ冷めていくとねだんだん酸味も強く感じるんで、まあこの 1,2 分で飲んで、ちょっといてっていうので、まあ5分ぐらいで飲むかな、3分ぐらいで飲むかな、エスプレッソ1杯って言っても、なんかね僕が見てきてる中だと、ヨーロッパ行くと結構もう本当にエスプレッソくださいって言ってすぐ出てきたらもうさって飲んで秒で帰るみたいな感じよく見るんですけど、もうそんな秒で一気飲みはしないですね、もったいない、うまいエスプレッソだと。うん、なんで飲んで、まあ、3口ぐらいで合計飲むと思うんですけど、エスプレッソをシングルショットで頼むと 20cc ぐらいなんで、ちょうど3口ぐらいで混ぜて飲んで1分2分じっとして、うまいなーって浸って、あ、でも飲みたくなっちゃうんですよね、また。で飲んで、あ、うまいわーってやって、気づいたらなくなってる、あ、もうなくなっちゃったわっていう感じ。これがまあうまかったエスプレッソですね、飲み方。タップコーヒーの他にも僕の好きなお店、もちろんね今僕が自分でやってるライトアップコーヒーでもこの感動してきたこの体験のエスプレッソを、まあ、実現してるわけだし、ラテなんかもう牛乳大好き男なんで、僕はラテでコーヒーの魅力を感じたんで、牛乳選ぶところからもうとことんやってやりきって最強にうまいコーヒー大好きになるカフェラテ出そうとしているわけなんですけど、その分まあエスプレッソももちろんうまくてね、飲んでほしいんです。他にも僕が飲んだコーヒーエスプレッソで言うと、日本だとオニバスコーヒーっていうところで飲んだエスプレッソ、これめちゃくちゃ甘いんですよね。オニバスさんのエスプレッソはとにかく後味が本当にね、チョコかじった時の甘さがずっと残るんですよね、最強にうまい。まあ、僕おすすめは中南米のコーヒーのエスプレッソがおすすめですね。この甘さで言うと本当に甘い、優しい甘さが残る、あ、エスプレッソこんな甘いんだって思わせてくれるエスプレッソがあって、他に飲んだエスプレッソどこがうまかったのかな、ノルウェーのシュプリームローストワークスってお店で飲んだエスプレッソ、ここでバッチバチに浅いフルーティーな、フルーティーを極めすぎな、もうバッチバチのお店なんですけど、ここのエスプレッソねめちゃくちゃ個性強かったですね。これはね、こんなにフルーティーな味出せんの、オレンジ絞ったっしょって思うぐらいフレッシュなんですよ、本当に絞りたてのオレンジの味がして、でまあ酸味も結構あるんですけど、まあそんなにね強烈な感じではなく、尖ってるわけではなく、ちゃんと優しい甘さも残る、あ、コーヒーがフルーティーな味なんだってパッとわかる、本当に印象に残るエスプレッソで、うまかったっすね、あれは忘れられない。まあそんなね、いろんなお店が美味しいエスプレッソ出しててぜひ飲んでほしいなと思うわけなんですけど、このエスプレッソね作るのねめちゃくちゃ大変なんですよ。これどういうことかっていうと、エスプレッソ、さっきお話したみたいにエスプレッソマシンに粉詰めてセットして、ボタンを押すとお湯が圧力と一緒にかかってくるんですね。でもう一回ボタンを押すとお湯が止まるわけなんですよ。 なんでボタンを押してモカを押す、こんだけの作業なんですけど、これね命かかるんですよ。どういうことかっていうと、バリスタの1日の始まりとして、まずバリスタがお店に入ります。オープン前の1時間前とかに入って、まあ、掃除したり、いろんな準備あるんですけど、一番の仕事がエスプレッソのレシピの調整っていうのがあります。これは本当にね、技術とあとお店のコンセプトと全部現れるんですけど、エスプレッソのアプローチ、レシピはお店によって全然違います。でこれはね、違っていいと思います。僕はこのいろんな楽しみ方、それこそのイタリアルーツとする力強いパンチがあるエスプレッソが あっていいと思うし、それをあの美味しいと思って飲むお客さんがいていいと思うし、一方で僕が好きみたいなフルーティーなフレッシュなフルーツの香りがして、後味に優しい甘さが残るようなエスプレッソがあってもいいと思うし、それで新しいコーヒーが好きになる人も増えたらいいと思うし、まあ、そんな楽しみ方いっぱいあるのがコーヒーのいいとこなんですけど、まあ、そのコンセプトにのっとってですね、朝調整をしていくわけなんですけど、アプローチは結構それぞれです。僕たちはちなみに何グラム詰めるかっていうのは、この詰めるバスケットっていうエスプレッソを詰める部分の大きさによって決めてます、固定してます。でまあ普段だったら18グラムで固定なんで、どんな豆でも18グラムしか詰めないようにしてますね。で出すエスプレッソの量、これは40グラムぐらいを目安にして、ただ朝都度調整してます。これはちょっと、多めに出して、多めに出すと濃さは下がるわけなんですね。なんでちょっと薄めの繊細な味で出した方が、この良さが伝わるんじゃないかとか、ちょっとだけこれ濃いめの甘さしっかりで伝えた方が良さが伝わるんじゃないかみたいなのを、まあ、バリスタが都度豆ごとに判断して、その日の豆の状態も違うので、調整して何グラム出すか決めてますね。でそれに何秒かかって落ちるか、まあ、ここがどんな酸と甘さのバランスなのか、これがねゆっくりポタポタ落ちたら、同じ 40g 落とすのにも多分意外が感も出てるだろうし、さーっと落ちて 40g だったらお湯っぽくて酸味強くて甘さも出てないような、まあ、そんなエスプレッソになるしっていうのが、粉の引き目で調整できるんですよ。引き目をね、微妙なメモリ単位で朝調整して、落ち方見て味取って、あこれはもうちょっと酸が強いからこうした方がいい、これはちょっとこの尖りを感じるからこうした方がいいっていうのを調整して、まあ3から5ショットぐらいは少なくとも落とすかな。多い時は、もしくはあの新しく入ったバリスタに慣れてない時は10ショットも20ショットも落とすこともあるかもしれないです。まあこれは早く落とせる方がもちろん技術としてはいいんですけど、まあそんな簡単なことじゃないです。本当にちょっと変わるだけ、例えば押し固める強さがちょっとブレるだけで、出方も変わってきますし、1日を通してもなんかね、気温とか湿度とか、まあ、マシンが暖かくなってくるとか、いろんな理由でなんかね、落ちるスピード変わってくるんですよ。大体ね、早くなってきたりするんですよ。最初じゃあ25秒ぐらいで落ちて美味しいなってなったのが、その3時間後ぐらいお昼になった時にはなんか20秒ぐらいになってるんですよ。もう本当にね、やばい、これはねコントロールできない。なんでそれを指して、都度味も見てるわけなんですね。カフェラテくださいって言われたら、あのダブルショットで基本的にエスプレッソを落とすんですけど、カフェラテに使うのはシングルだけなんですよ。なんでダブルの2個出てくるエスプレッソのうち1個だけはカフェラテに使って、1個余る、わざと余るようにしてるわけなんですね。で余った方をバリスタは、テイスティングして、あ朝調整した通りの抜群の味だとか、ちょっと落ち方早くなってきて確かに味も甘さが減ってきたなって思うと、引き目を細かく調整して次のショットはうまくなるようにしたりとか、まあ、そもそも腕が立つバリスタだったら、いつもだったらこの辺でなんか落ち方早くなってくるだろうから、ちょっと時間空いたからちょっとだけ細かくしとこうっていうと、その早いタイムのエスプレッソが落ちずに、あのずっと同じエスプレッソが落ち続けるってことももしかしたらできるかもしれない。まあ、こんなことをずっと一日通してやってるんですね。で朝になるとまたこれがリセットされて、豆の焙煎してからの日数だったり豆の種類が変わったりするともう全然変わったりするんで、こういう調整をしてる。そんでそのバリスタの技術が結集したエスプレッソ、そして豆どんなのを使うかとか、どんな味を良しとしてるかっていうお店のコンセプト、全てがこれに詰まってるわけなんですよ。これが300円で飲めるわけなんですよね。これ半端ないんですよね。コスパ良すぎドリンクですね。コーヒー屋さんのドリップは1杯500、600円すると思うんですけど、その半分ぐらいの価格でもっと技術がいて、もっとお店の、まあ、良いとしてるものが全てこの凝縮してる、まあ本当に文字通り凝縮してるエスプレッソ、僕はあのお店すべてを楽しめるドリンクかなと一番思ってます。もちろんうまいドリップはね最高なんですけど、いや全部最高なんですよね。うまいドリップもうまいラテもうまいエスプレッソもなんだけど、エスプレッソでうまかった時の感動はもうさっき言ったみたいに、このお店が何を良しとしてるか、そしてそれがバリスタの技術と、そして なんか忙しいから調整できなかったとか、お客さん立て続きに来て混んじゃってちょっとなんか目を離した時に秒数早くなってるとか長くなってるとかがなく、ちゃんとその隙間で僕が行った時で注文して美味しいっていうことに、まあ、全てが現れてるわけなんですよ。そんな忙しくてもエスプレッソの落ち方見ようねってみんな意識してるとか、それがお店の根幹になってるってことをみんな分かって常に80点以上100点に近いエスプレッソを出し続けようとしてる意識だったり、まあそれを調整できるような技術、ちょっとこうなってきたらこういう風な効き目にしたらいいって分かるような技術、テイスティングの能力全部が詰まってて、そんでこっちとしては一番コスパよくそのうまさを楽しめるわけなんですよ。で余韻も長いし、まあ大体僕はエスプレッソだけだと飽き足らず、まずエスプレッソ飲み、そしてドリップも注文しますね。最初行ったお店とか今日は楽しみたいなって時は、まあブラックで楽しむ方がコーヒーの良さは分かりやすいんで、コーヒーうまいって評判の店、コーヒーを楽しみに行くぞっていう時にはエスプレッソとドリップくださいっつって最初エスプレッソ出てくるんで、エスプレッソの語源は何か知ってます？エクスプレスから来てるんで、すぐ出るって意味なんですよ。まあすぐ作れる、ほんで凝縮してる味っていうのでエスプレッソって語源なんですけど、まあすぐ出てくるわけなんですね。エスプレッソでまあ時間かかるお店はそんなにないと思います。忙しくてもエスプレッソは落として、その名前の通りすぐパッと出てくるわけなんですけど、パッと出てきたエスプレッソ飲みながらドリップを待つと、ほんでドリップ出てくる頃にエスプレッソ飲み終わって、その余韻に浸りながらドリップちょっと冷ましながら飲んでゆっくりしていくっていうのが、まあ結構よくある、あの僕の尖ったコーヒーの楽しみ方、偏った楽しみ方なんですけど、まあ真似してみるとすごいいいと思います。でエスプレッソね、最初ね濃いから慣れないかもしれないんですけど、まあ、この濃さには慣れるまで時間かかると思うし、僕もねフルーティーなエスプレッソ最初飲んだ時にはギョッとしましたね。え、こんなフルーツ感こんな詰まってんのって思って、まあ慣れが必要。でもうまいエスプレッソは慣れずにそのまま飲めるんですよ。まあなんで美味しいと思えるエスプレッソを出してくれるお店に巡り合えるかっていうところに全てがかかっていて、ここでね、ここであなたのみんなのエスプレッソ人生が左右されてしまうんですよ。ここすっごい大事。ここの第一印象で、あ、エスプレッソは文字も合わないわ、エスプレッソ濃いからな、もうちょっとこう飲まないとこ、エスプレッソって美味しくないかもなって思ってしまうかもしれないんですよ。これね、本当にね、人生を左右しちゃうんですよね、バリスタは。いやー、ここね大事なんですけどね、僕はもう本当にエスプレッソくださいって言ったら、まずは僕だけじゃなくてお店のバリスタ全員エスプレッソくださいって来た瞬間にもうあの空気がもう一変ピリッとしますね。はっ、来た、待ってました、もうそのあなたのエスプレッソ人生任せてください、そのために朝調整してるんで、もううわ来てくれて嬉しいわ、もう待ってろよってもこうなるんですよ。なってほんでバチバチの、もうこれこの人のエスプレッソ人生マックスだろうってやつをもう自信ままにはいっつって出して、どうすかどうすかって感じなんですよね。あ、まあバリスタによってはまだちょっと腕がない時にはドキドキしちゃう人もいるかもしれないです。とか来た人がまあなんかコーヒー関係者の人だったらやべって思う人もいるかもしれないです。まあそれはないかも、僕がもしかしたらそうさせてるかな。他のお店行った時にエスプレッソとドリップくださいっていう僕の頼み方、もしかしたらうざがられてるかもしれない。いやでも僕個人的にそれが一番楽しいんですけどね、コーヒーを楽しみに来てるんでそれがいいと思うんですけど、まあぐらい、いや待ってましたっていう感じでそれに臨むわけなんですよ。なのでお客さんの立場からしたらやっぱり、うん、そういうそのスタンスで出してくれるお店を選んだ方がいいし、それどこでわかるかっていうところなんですけど、一番わかりやすいのはカフェラテがうまいこと、もうここなんですよね。カフェラテはエスプレッソがうまいからうまいんですよ。もちろん比率的には牛乳が多いんですよ、多いんですけど、でも牛乳なんてまあどのお店も美味しい牛乳使ってるんで、美味しい牛乳っていうのはうまい、あのそのお店が、コーヒーの味がちゃんと引き立つ、そして牛乳臭くなく、そして牛乳の甘さもあってっていう牛乳をまあちゃんと使ってるはずなので、あのどっちかっていうとやっぱりエスプレッソのうまさ、ここにラテのクオリティが全てかかってるわけなんですよ。まあうまさっていうのは濃さも含めてね、薄すぎるとやっぱ水っぽくなっちゃうし、濃すぎてもちょっとね強い味になっちゃうし、ここのバランス、もちろんエスプレッソ単体で飲むエスプレッソが美味しい状態がラテで飲んで美味しい状態だと僕も思うんで、まあ、ラテで飲んでうまいわって思ったらきっとエスプレッソもうまいはずです。ラテで飲んでなんか苦いな、イガイガして自分に合わないなとか、ちょっと酸っぱいなとか、好み人それぞれなんでいいと思うんですけど、自分に合わないな、まあちょっとなんか違うかなって思ったらきっとエスプレッソはもっと違うはずなんで、まあそのねピュアにした味なんで、それを なのでまずはラテもしくはカプチーノの方がもしかしたらエスプレッソの味わかるかもしれないな。カプチーノっていうのは同じ器に注ぐことを考えた時にミルクの泡の量が多いドリンクなので、泡の量が多いっていうことは相対的に液体の量は少ないので、ミルクの液体の量が少ないとコーヒーのエスプレッソの味は強く感じるんですよ。なのでラテとカプチーノってあったら、ラテの方がミルキーでカプチーノの方がコーヒーの味が強いドリンクなんですけど、このカプチーノの方でエスプレッソの味ね、分かりやすいと思うんで、これでカプチーノでうまいと思ったら、きっとそのお店のラテがうまいでも同じなんですけど、きっとエスプレッソうまいはずです。なのでドリップで飲んでて、まず好みのコンセプトだなとか好きな味だなって分かっていくのもいいと思うんですけど、エスプレッソに入る1個前にラテ飲んで、あ、ここは絶対うまそうって確信を持った上でエスプレッソ頼んでください。もうそれね、外し引いちゃったもんにはエスプレッソ人生がちょっと悲しいもの、ちょっと抵抗感あるものになってしまって、僕は悲しいので、一発目エスプレッソで、もう飲んだことあるよとか飲み慣れてるよっていう人は別かもしれないですけど、飲んだことあってなんかね、エスプレッソに強い味だなっていう印象だけを持ってる方も多いと思うんですよ。なんかエスプレッソ単体で飲むのはちょっと大人すぎるなとか、いやいやそんなことない、そんなことない、うまいエスプレッソはマジでもう問答無用にうまいんで、それを体験してもらうためのこの抵抗感減らすって意味でラテうまけりゃエスプレッソうまいっていうのは言えると思います。それでぜひうまいエスプレッソ飲んでほしいなと思いますね。本当に思います。いやいやいや、300円でコスパの良さおかしいですよ。お家でエスプレッソを楽しむにはどうすればいいかって、考える方も多くて、エスプレッソマシンを買おうかっていうロマンを考えてる方もいると思うんですけど、エスプレッソマシン沼はね、本当にね、避けることをお勧めしたいんですよね。これね、どこ行ってもお店の味にはかなわないんですよ。これエスプレッソを作るために毎朝バリスタが調整してるって言ったじゃないですか。お家で毎日その豆ごとに、もしくは豆のエイジングって言って焙煎してからの日数とか、その日ごとの状態によって調整できます？お店で飲む方がやっぱね、豆代的にもコスパがいいんですね。パッて作るそのエスプレッソの体験としては本当に変えらんないし、エスプレッソマシンむちゃくちゃかっこいいので、お家に置くのはね、わかるし、僕も置いてました。なんですけど、そんな僕が言うぐらい、やっぱね、なんかお店の味と違うなっていうのがね、どっかあるんですよ。なんだけど、一方で僕は、その中でもお家でラテとか、エスプレッソトニックとか、エスプレッソ使わないと飲めない、美味しいドリンク、それはお店のクオリティで楽しめないかなとも思って、最近発明をしてしまって、聞いてくれてる方ももしかしたらもう試したことあるかもしれないですけど、エスプレッソキューブっていうのを作って、お店のバリスタがバチバチに調整したうまいエスプレッソをすぐ急速冷凍して真空化して酸化しないうちに、お家まで固めて届けるっていうことをやって、レンジでチンしてとか、レンジでチンして牛乳に注げばアイスラテ作れるし、牛乳に浸したまま、レンジでチンすればカフェラテがすぐできるし、お湯かければ、お湯で溶けてちょうどいい温度になって一瞬でアメリカーノできるしみたいなエスプレッソキューブを作ってるんで、これはちょっとね、ずるい、新発見なんですけど、ぜひ、飲んでほしいなとは思うんですけど、何が言いたいかっていうと、なかなか、そんなね、そんなことをしないことには、お店の味のエスプレッソのクオリティは、なかなかね、やっぱりどう頑張っても、実現できないんですよね。お店のマシンのコンディション、クオリティ、そしてバリスタの技術、味を取る能力だったり、調整の能力だったり、豆をちゃんと保存して、バッチリ、毎日美味しくしとくっていうのがあった上で、で何を良しとするか、この甘さがいいよね、このイガイガ感はうちのお店としては違うよね、この酸味の尖りは違う、もっと明日も飲みたいと思えるようなバランスにしようとか、もっと豆ごとの個性のこういう個性を、が伝わった方が面白いんじゃないかっていうのが、ちゃんとバリスタが変わってもちゃんと統一されてて、豆もクオリティ保ったまま焙煎できてて、で、お客さんがパッと来た時のエスプレッソで抜群にうまいように調整されてる、これが全て合わさった時に300円の、無敵のエスプレッソが出てくるわけなんですよ。でこのね、このこのうまいエスプレッソの時の無限の感動を味わうためのエスプレッソジャーニーがずっとやっぱり人生あって、やっぱり僕もまだまだうまいエスプレッソあるだろうなって言って新しいお店できたり、あと久しぶりにね行くお店でうまい豆入ったよとか、今エスプレッソうまいよ っていう情報が入ったら行って飲んで見るわけなんですよ。でやっぱうまいわ、あん時飲んだやつうまかったな、あん時よりうまいなとか、こういう豆でこういうエスプレッソもありなんだな、ちょっと薄めのなんかシャバシャバでちょっと濃くない薄めのエスプレッソ、結構お湯出して 18g 詰めて 50g 出すとか 60g 出すとか、そんなシャバシャバなエスプレッソでもうまいんだなとかっていう発見があったり、逆に濃くてこんなうまいのもあるんだなとか、常にねいろんなね感動があるんですけど、そんなまあエスプレッソはとてもコーヒー屋さんを楽しむ上では一つね大きいかけがえのない楽しみ方だと思います。まだドリップだけっていう人もそれはそれでいいと思いますし、ラテだけっていう人もそれでいいと思います。いいんだけど、いつかそんな風にお店があのエスプレッソに向き合ってるってことを知ってもらえると、バリスタの動き一つ一つ、例えば引いて粉を押し固める時の動きを毎回一定にブレなくやってるんだろうなとか、あの止め際にね重さ測ってるんですよ、エスプレッソの液体の。絶対スケールの上にカップを置いて 18g 詰めたら何 g 落とすかってちゃんと毎回一定にしてるんだろうな、そこ見て止めてるんだろうなとか、秒数とかもねタイマー測ってるんですよ、マシンに内蔵されてたりもするんですけど、とか粉の量も毎回測ってるし、あとはその動きにブレなくスピーディーに動けるようにとか、一個一個ね意味があるので、そういったコーヒー屋さんに行った時に見る光景もより楽しみが広がるといいなと思いますし、普段飲むドリンクの美味しさのこの源泉も知ってもらえると楽しみも広がるんじゃないかなと思って、今日はエスプレッソの魅力についてがっつりお話ししてみました。まあ旅行とかね、今後旅行をもっとできるようになっていろんな国行った時に、コーヒー屋さんぜひ行ってみてほしいなと思います。僕がまあそのロンドンでコーヒー飲んでうまかったなっていうのもそうだし、イタリアで伝統的なコーヒー屋さんも行きました。なんかその街ローマで一番最古のカフェとかも行ったりして、1700年代とか忘れちゃったんですけど800年代か、まあすごい古いカフェとか行って、でそこで伝統的なエスプレッソ飲んだり、あこれがあの時の生まれたエスプレッソかとか、飲んでみたりとか、それこそ新しいねそんなフルーティーなシングルオリジン扱ってるコーヒー屋さん行って飲んでみたりとか、いろんなカフェにもいろんなこのルーツや文化や歴史があって、本当にコーヒーって楽しいなと思います。そんなね この楽しみの広がりが世界中日常に広がってるわけなんで、そんなところがね一つでもみんなが楽しめたらもっと楽しいなと思って、こんなポッドキャストでコーヒーの話をしてるわけなんです。まあ、ぜひぜひ感動的なうまいゴッドショットに巡り合えることを信じて、皆さんのエスプレッソ人生が豊かになるといいなと思うので、ぜひ皆さんまだ飲んでない方、そしてゴッドショットに巡り合えてない方は、これから飲んでみてください。チャレンジしてみてください。きっとその時の感動はねものすごいもうワクワクの塊なんで、楽しみにしてください。そんなところで、まあエスプレッソの話は多分バッチリ伝わったと思うので、まあもっとこの味の考え方とか、どんな味が美味しいとか、まあそれこそ文化の話してもいいですね。そんなコーヒーの楽しみ方の話今後もしていきたいと思います。